皆様おはようございます。1週間お元気でしたか？5月に入りました。5月、期待をして歩んでいます。では一言お祈りをして、今日の御言葉をお取り次ぎしたいと願っています。愛する天のお父様、神様の御名をあがめます。今朝私たちは神様の御顔を拝し、神様に感謝を捧げ、神様にまたより近く近づき、神様の栄光を拝したいと思います。私たちの礼拝を祝福してください。礼拝堂において、あるいは駐車場において、あるいは各家庭において、また各グループで礼拝を捧げている方々もおられます。どうかその一人お一人の上に神の豊かな祝福恵みを心から祈るものです。祈り心を持って主の御前に共に御言葉のうちに歩ませてください。お委ねして、聖霊なる神様にお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。5月に入りました。5月は、家族の月と言っても、良いと言えます。子どもの日、また母の日が続きますので、この5月私たちは神様から与えられている家族、そして教会の神の家族、そのことも覚えてですね、共に祈り歩んでまいりたいと願っています。さて、先週私たちはヨハネによる福音書21章を読んでまいりました。特に前半を私たち読んで、きたわけです。で、このヨハネによる福音書の21章の中には、著者のヨハネがどうしても話しておきたいエピソードが2つ、ありました。で、先週日曜日の礼拝では最初のエピソード、3回目のイエス様の権限、イエス様が弟子たちに現れたこと、3回目のご自身を表されたこと、そのことをですね、お話しいたしました。今朝は2つ目のエピソードを紹介して共に読んでまいりたいと思います。舞台はガリラヤ湖、風光明媚な弟子たちが育ち、そしてイエス様の宣教の働き、伝道の働きもこのガリラヤを中心になされたことでした。さて、夜が明け、そして弟子たち7人は漁に出て、そして魚を取る、そのことを取り組んでおりましたけれども、何一つ取れない朝でした。ですから水揚げのない漁と言っても良いのです。まあ、そういうところに、岸辺に立ってる一人の方が別の場所に船の右側に網を下ろしてみなさいと、指示を出されました。で、弟子たちは不思議にも思いながらその声に従って、船の右に漁を網を下ろすと、いっぱいの魚がかかった、取ることができたと、そのように、驚くべき、ことが、起こったわけです。さて、そのような中で岸に戻ってくると、岸に上がるとまたびっくりすることがありました。それはイエス様が7人の弟子たちのために朝食を用意していた。それはただ冷えた朝食ではなくて、火を起こし温めて、そしてみんなのお腹に入りやすいように、おいしくいただけるように配慮して朝食が用意されて、おりました。そのような、この様子を、先週、日曜日の礼拝で見ることができたわけです。今朝はこのイエス様の3つの言葉に、注目をし、聖書の御言葉を読んでいきたいと思います。 一つはイエス様が言われた言葉、一つは私を愛していますか、二つ目私の羊を飼いなさい、あるいは世話をしなさい、で三つ目私に従いなさいと言われた三つの言葉、イエス様の言葉から今日共に教えられてまいりたいと思っています。この二十章を読んでいると興味深いことは、イエス様は最初にグループ弟子たち7人を取り扱われました。で今日読む聖書の箇所15節以降は、イエス様がペテロを個人的に取り扱われた、その様子が描かれています。それからさらに興味深いことは、弟子たちのこれからの使命のことについてイエス様が教えだけではなくて、実際にこのイエス様の働きを通して教えておられることです。それは漁に出ること、それは人間を取る漁師にしようといった、あのイエス様の言葉が響いてきます。それからペテロに個人的にこう語られた羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさいということは、これは兄弟姉妹をイエス様のように愛していくって、その様子が、描かれています。ですから私たちのイエス様からのこの使命は、救われる魂を起こすことと、そして救われた魂を育てていく、養っていくという、その両方の私たちへの使命のことが、働きのことが、この先週読んだ、御言葉と、今日これから読む御言葉の中に、この不思議な、イエス様のこの語りかけ、そのことを私たちは、知ることができるわけです。さて、最初のイエス様の言葉、注目したいのは、私を愛しているかって、私を愛してますかと言われた言葉です。私たち、教会また聖書では、愛という言葉はとても大切に私たちは、受け取っています。聖書の中で愛は御霊の実の最初のトップバッターです。それからいつまでも残るものは信仰希望愛ですと、その中で最も優れたものは愛ですと、聖書は語っています。ですから愛について考えるときに、私たちはこの聖書の中で神が愛であり、そしてその神が私たちを愛しておられると、そのことを聖書全体を通して私たちは、教えられているわけです。さてペテロにとって3度イエスが聞かれた、質問されたこと、それはあなたは私を愛しているかと15節から、繰り返し3度18節にかけてイエス様がペテロに言われた言葉でした。最初のあなたは私を愛してますかという言葉はイエス様の言葉ですから、ペテロはとても重く大切なこととして受け止める言葉であったと思います。で、二度目の愛してますかというのは、イエス様、さっき私は愛していますと答えましたけども聞かれていなかったんですか、ちょっと不思議に思いながらも、二度目私はあなたを愛していますと、ペテロは答えたのです。でも三度目イエス様が聞かれたその時は、それはずっしりどころか、不思議に思うどころか、それはペテロの心を差し通したと聖書は私たちに語りかけているようです。イエス様の問いかけは、 ペテロの本心に迫る人間的な熱意ではなく、心から私を愛しているのか、本物の愛をイエス様はペテロに聞いたということになります。それはペテロがかつて三度イエス様を知らないと否定したこと、また自分は自信があって他の弟子たちは逃げたとしても私は決して逃げることはありませんと、死を共にしますと、ペテロはそのように答えたことがありました。ですからペテロはイエス様から三度私を愛しているかと聞かれたときに、自分の三度否定したこと、イエス様を知らないと言ったこと、それから自信満々に自分はイエス様から離れることは決してないと、他の弟子がそうであったとしても私はそうではないと、そのように、言われたこと、そういうことを思い起こさせながら、ペテロはイエス様の三度の質問に、私を愛しているかと、そのことを聞いたことでした。で、イエス様はさらにペテロの過去のことではなくて、過去に私イエスを愛していたということではなくて、今私を愛しているのかと、そのように迫ってきたのです。ペテロはそのように三度質問され、三度愛してますと答えていく中で、ペテロは悔い改めへと導かれ、ペテロの心は癒され、ペテロは清められ、そしてペテロの心は解放されていくという様子が、私たちは今日の聖書の御言葉から読むことができるのではないでしょうか。イエス様がよみがえって復活した3回あったんですけれども、ペテロの中にはまだモヤモヤとする、イエス様と自分との関係が正しく強制されてない、正しく導かれてない、何かモヤモヤとした思いをペテロは持っていたと考えることができます。そのような中でイエス様の三度の問いかけは、そして三度ペテロが答えていったことは、これはペテロにとっての新しい復帰、新しい任命へと、イエス様を通してペテロがいただいたことでありました。イエス様のへりくだる姿、ペテロの位置まで降りてこられるイエス様の愛の姿、それからペテロの精一杯応えている本物のイエス様を愛するというその思い、それは私たち今日読む聖書の中で心を打たれるものです。一つ文法的に興味深いことが、このイエス様が三度質問されたことと、ペテロが三度答えたこの言葉の中に、文法的な興味深いことがあります。それはイエス様は三回愛してるかと聞かれましたが、最初の二度はアガペーという最高の愛、神の愛で愛してますかと聞いたんです。で、それに対してペテロは三度ともアガペーの愛は使えなかったんですね。最高の愛、無償の愛は使えなかった。使った愛はフィレオという言葉を使ったんです。友人や知人との愛する関係、その愛を使ったんですね。でもイエス様は三度目に私を愛してるかと聞かれるときには、アガペの愛ではなくて、神の愛ではなくて、ペテロが使っているフィレオの愛で、あなたは私を愛してるかって聞いたんです。ですから私はその両方の受け答えをする 言葉の中にイエス様が自分のありさまを誇示することなく下ってこられたという、あのピリピの手紙の中に、自分の形を虚しゅうして神の形を虚しゅうして人の形を捉えたというあの姿を思い出しますし、またペテロの位置まで、ペテロの言う愛まで降りてこられる。そしてペテロはペテロで、いえ神様あなたはよく知ってます、イエス様知ってます、私の精一杯の愛はフィレオの愛です、それを心から私はあなたを愛してますと、ペテロは自分自身の最大限の今できる愛を持ってイエス様を愛してますと、そのように言われたことです。この両者のこの愛してるかという受け答えの中に、愛は行いや言葉というよりも心の在り方が問われ、ペテロは本心からイエス様を愛すると主に答えたのです。コロナウイルスでいろいろ困ることもいっぱいあると思います。不安や心配、外に出かけることもとても不安に思うこともあると思います。でもいいこともあります。それは家族が、なかなか一緒になれなかった家族が一つになる、あるいは時間を過ごすことができるという、そういうこの恩恵がそれぞれ与えられていると思います。でもね、家族が一緒に過ごすことはとてもいいことなんですが、一緒であるがゆえにぶつかり合うこともまた出てくるんです。夫婦において、親子において、兄弟において、普段はなかなか一緒に過ごすことがないので、なかなかゆっくりできないんだけど、でもゆっくりできるので、いろんなぶつかり合い、意見の違うこと、怒り、そしてあるいはこうお互いこう許せないと思うようなことも起こりうることがあります。そんな時、私はこの今日の私を愛してますかって、家族の中でこうなかなか心が通わない時、あるいはどうしてよいか分からない時、そのような時に静まって、私はあなたを愛しているかと、そのイエス様の問われた愛、そのことに私たちは心を止めて自分の愛を確認するということは、とても大事なことだと思います。愛は御霊の実の最初の神の祝福です。それから愛は信仰、希望、愛、いつまでも続く、その三つの中で最も優れたものですと言われるこの神の愛、この神の愛に私たちはイエス様とペテロのやり取りの中で、愛するということを心から愛すると答え、また愛していけるものとなりたいと思っています。さて二つ目、私の羊を飼いなさい、あるいは世話をしなさいとイエス様がペトロに答えられた言葉ですが、主を愛するということは羊を愛することと重なります。羊を飼うことは羊のために命を捨てることを意味します。イエス様自身、私は良い羊飼い、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃいました。ですからイエス様を愛することと、それからイエス様の羊、私たち一人一人を愛することはとても重なり、そして私たちが生きていく上で心に留める必要があるイエス様の 言葉です。イエス様に従うことはある意味でとても優しいと思います。どう思いますか皆さん。なぜならイエス様は誤りのない方です。間違いを起こさない方です。正しい方です。ですから私たちはイエス様を信頼し従うことができます。でも羊はいろいろです。方向音痴で角がなく戦うことができなく臆病でとても面倒な生き物です。とても手がかかります。羊飼いがいなければ羊は路頭に迷ってしまいます。獣に殺されてしまいます。私たち人間は羊のようだと聖書は例えています。でもイエス様は羊のような私たちをあなたが養いなさいと語っているのです。そしてペテロの死の様子をイエス様は語られました。18節から19節の中で次のようにイエス様はペテロに言いました。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエス様はこう言われたのである。このように話してからペテロに私に従いなさいと言われたのです。ペテロの死は神様はそれは栄光を表すものであるとお約束しているのです。私たちは死へのイメージというのはとてもマイナス的なものです。もうダメだと、もう終わりだと、もう希望がないと、すべてが終わると、そのように私たちは死を考えますが、でも聖書は死は神の栄光を表すこともできると言うんです。生きがいどころか死にがいもあるんだと、そのように聖書はペテロにイエス様が言われた言葉を通して語っているのです。あなたの羊を飼いなさい、あなたの羊を世話をしなさいということは、それは命を懸けてその羊イエス様のこの愛する一人一人を世話し愛し育てていくって、そのことが私の羊を飼いなさいと言われる言葉の中に含まれているのです。ある日ある姉妹がある方がですね私に話してくれました。ある葬儀に行きました。そうすると奥様を亡くされたご主人がみんなの前で挨拶をされたんですが、そのご主人は次のように言われました。生きていても地獄、死んでも地獄、とても大変な人生歩み、希望がないって、そういうことをお話になったそうです。私はそれを聞いてとても悲しい思いがいたしました。違うって、イエス様を信じる私たちはどんな死に方であったとしても、イエス様を信じる者にとってはそれは神の栄光を表すことのできる私たちであると、そのように聖書が約束している、そのことを私たちは心から感謝し受け止めていたいと思います。イエス様は私の羊を飼いなさい、養いなさいとペテロに使命を与えられたことです。さて3つ目、イエス様の言葉で心に留めておきたいことは、私に従いなさいという言葉です。それは19節の中でペ ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われました。それから22節、イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさいとイエス様が繰り返し2度言われたことです。さて、ペテロはイエス様とガリラヤ湖畔を並んで歩いていたようです。その後ろからヨハネがついてきたのです。ペテロはイエス様から目を離して、ヨハネのことが気になったようです。ペテロには同じようなことが過去にも何度かありました。で、一つはペテロが水の上を歩いたとき、イエス様、私もイエス様の近くに寄せてくださいってお願いしたときに、ボートから降りて水の上を歩きました。で、そのときに波や風に注意を取られて、そうするとペテロは湖に沈んでいったと、という出来事がありました。そのペテロをイエス様が引き上げていくんですけれども、とても不思議なお話、出来事でありました。イエス様に目を注いでいる時には沈むことはなく、イエス様から目を離した時に沈んでいったペテロ、そのような経験があったことです。で、そのような経験をしていることも、心に留めながら、21節22節をもう一度読むと、ペテロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は朝夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさいとイエス様はペテロに言われたことです。イエス様は周りを気にすることなく、私に従いなさいと話されたのです。知るということには2種類あります。一つは、私たちは知らなければいけないことを知ることがまず一つ。二つ目は、知る必要のないことを知りたいと思うことです。ヨハネのことはペテロにとっては知る必要がないとイエス様は言われたのです。あなたは私に従いなさい、あなたはヨハネのことを気にすることはないと、その必要はないと言ったんです。でもイエス様のその言葉は冷たい言葉ではありません。イエス様に従うことは他の人たちを顧みないということではないのです。イエス様はペテロに計画を持っていました。あなたは人間を取る漁師になる、それから私の羊を飼う者になると、そのように言われた計画を持っていたように、私にも、あのヨハネにも、そして一人一人に神様は計画を持っておられるお方なのです。だからあまりにも周りのことに気を使い、そして気にする、そのことは私たち注意深く考えていかなければいけません。ペテロと同じようにヨハネも、私たちも、神様は私たちを愛し計画を持っておられるというのです。さあ、私たちの復活の主を愛し、そして復活の主の羊 を飼い育て愛し使え、そして私たちは主に従っていきたいと思います。どうか今日の御言葉をさらにそれぞれが読まれて、また神様に心を向ける、そのような一週間としたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天の父様、今日イエス様のペトロへの愛しているか、そして、私の羊を飼いなさい、私に従いなさいという言葉を持って、神様と御言葉を思い、そして神の御前に私たちもう一度新たな思いを持ってスタートしていく、そのような一週間でありたいと心から願います。どうか神様がご愛教会の愛する方々一人一人、その家族、また多くの背後にいる方々お一人お一人の上に主の恵みが豊かに今週もあることを心から祈ります。コロナウイルスから守ってください。また医療スタッフや福祉など最前線にいる方々の上にも主の守りがありますように、またコロナで苦しんでいる方がありましたら、その方々も癒され、また回復へと導かれることができるように、私たちがまた周りのことに祈り取りなし、神様に委ねる一週間とさせてください。この一週間も期待してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。